聖書をお読みいたします。新約聖書89ページ、マルコによる福音書13章14節から23節。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は下に降りてはならない、家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない、それらの日には身重の女と血のみ子を持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めの時から今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。前回3節から13節までにおきまして、これは終末の印ではなくエルサレム神殿崩壊に関するものだと説明させていただきました。マルコによる福音書13章は解釈が難しいところだと言われています。そのことが今日の14節以下になりますとよくわかりました。調べても理解ができなかった点には深入りせず、示された限りでお話しさせていただきます。14節、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。憎むべき破壊者とは荒廃をもたらすもの、吐き気を催させるようなもの、忌まわしいものという特別な意味を持った言葉です。新共同訳聖書は破壊者、ものと人のことで表していますが、偶像や出来事などのものの場合もあります。これは旧約聖書のダニエル書にある言葉です。9章11章12章にあります。主イエスと同時代の人々はこの表現によってダニエルの予言の成就ともいえる紀元前168年の出来事を思い起こしたことでしょう。シリア王がエルサレムに侵入してきました。エルサレム神殿にこともあろうにギリシャ神話のゼウス像を置きました。そして汚れた動物である豚を祭壇に捧げました。その後イスラエルはエルサレム神殿奪回に成功しますが、この事件は本当に忌まわしい出来事として民族の歴史に深く刻み込まれました。主イエスはダニエルの予言とシリア王の許しがたい出来事を踏まえて、何よりもダニエル書の予言の言葉を使って新たな憎むべき破壊者の到来を予言されました。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、 これがどのように成就したかということでありますが、マタイとルカの並行箇所の助けを借りますと、ローマ軍のエルサレム神殿への進軍において成就したということができます。紀元70年9月にはエルサレム神殿に荒らすに組むべき者ローマの将軍ティトゥスが立ったのであります。完全に神殿は破壊されました。神礼拝を根底から覆す事態がこの言葉で表されています。さて、解釈が難しいと申しましたのはここからです。読者は悟れとあります。主イエスはお話をされただけで何一つ文章を残しておられません。ですので、この読者は悟れという言葉は主イエスキリストが語られたのではなくて、聖書におきましてもハイフンで囲まれているわけですが、マルコによる福音書を記したマルコが自分の言葉としてこの言葉を挿入したのであります。読者がどのような状況のものだったのか、マルコとどういう関係があるのか、読者じゃないとわからないような出来事がこの背後にあるのか、いろんなことを思い巡らします。また何を悟るべきなのでしょうか。またその後です。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。マルコによる福音書におきまして、ユダヤと言いますとエルサレムよりも広い地域を指す言葉です。エルサレムにローマ軍が進軍してきたので、エルサレムの人々は山に逃げようというのならある程度わかるのですけれども、イスラエルの国中の人が山に逃げなければならない、そのような表現となっています。また山とは一体何なのか、ここらの点に関しまして私はよくわからなかったと正直に申し上げなければなりません。15節から19節。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからである。屋上にいる者は下に降りるなとあります。パレスチナの家におきまして屋上から直接外に降りる階段がだいたいついていました。ここで言われているのは屋上にとどまれというのではなく、家の中に入るな、すぐに逃げようです。それが次の言葉、家の中にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならないで語られています。畑にいる者も上着を家に取り替えることはできません。それほどの緊急事態が発生する。間髪置かずに脱出するしかない、そういう事態が起こる、このことが記されています。すぐ逃げなければならない。そうだとすると身重の女と血の身子のを持つ女はより大変です。冬に起こらないようにとあります。イスラエルの気候と地形を考えますと、冬にはワジと呼ばれる水が流れる無数の川が出現します。人々の足を遅らせるからであります。17節と19節。それらの日にはこの言葉が二度繰り返されています。これは黙示文学によく出てくる言葉で、終末的事態を表します。 この14節の山に逃げなさいから15節から19節、ここに示されています事柄はエルサレム神殿崩壊という歴史的な一時点ではありません。また終末そのものというよりも終末的事態ですね、終末を指し示すような本当に緊急事が起こる、このことがここで言われています。その場合には逃げるしかない、命を守ること以外何もできない、そういう緊急事態であります。具体的にこれが何を指しているのかわからないのですけれども、そのような終末的な危機的な緊急事態、このことの言葉だけでもある程度のイメージを私たちは心に抱くことができるのではないかと思います。また19節を見ますと、本当にそれが厳しい時である、ものすごい苦難であるということがわかります。説教台の真空の時はここから取らせていただきました。20節から22節まで、その前に21節22節をお読みいたします。その時、見よここにメシアがいる、見よあそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。終末的な事態において偽メシア偽預言者が現れるということが予言されています。13章の5節6節をご覧ください。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。ここにも同じようなことが記されています。ただこの5節にあるのは、6節にあるのはイエス・キリストの名を名乗るものです。ですから偽メシアというよりは偽キリストです。私がそれだ、私はあってあるものである、エゴ・エイミーである、こういうふうに語ります。イエス・キリストと同じような言葉を口にするのです。そして私に従えと強制します。思いますに、この5節6節、特に6節で現れるものは教会の中に登場するものです。キリストだと思って従わなければならないと惑わされるが、偽キリストであった、そういう危険であります。ローマ・ユダヤ戦争の前には多くのこのような偽キリストが登場したとも言われています。それと対比しまして21節22節をご覧ください。その時、見よここにメシアがいる、見よあそこだという者がいても信じてはならない。6節の偽キリストは自称偽キリストです。私はキリストだと語って惑わすものです。この21節に登場するのは自分がどうこうというよりも、見よここにメシアがいる、あそこにいると騒ぎ立てる人が大勢現れる、そういうふうな騒ぎ立てる人の言葉に惑わされてはならない、ついていってはならないであります。ですから噂です。これは そしてこの彼らが噂する偽メシアですけれども、偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとする。偽物ですけれども、ちゃんとした奇跡を行うことができる。自分が救い主だということを証明するような印を行うことができる。派手なパフォーマンスをすることができる。だから見た人たちは、あ、この人が本当の救い主なんだ、あ、この人だと騒ぎ立てざるを得ない。そういう力を持った人が現れる。そしてその人たちは、選ばれた人たち、キリスト者をも惑わそうとする。ここにありますのは、噂から立ち上がってくる偽救い主でありますが、キリスト者をも惑わし、教会の中にも侵入してくる、そういう危険を帯びた偽物王です。終末的、危機的事態、並びにそこで人々が抱く不安、それが偽メシアが生まれる母体です。戦争、飢饉、地震の噂、さまざまな事柄、本当に怖いこと、そういうことをここに結構13章は丁寧に列挙しているんですけれども、一番怖いものは何かという点において、偽キリストだ、偽メシアだ、偽預言者だと主イエスキリストは語っておられます。自称の場合もありますし、噂によって祭り上げられていき、人々が信じてしまう、そういうことも起こり得ます。ある説教集を読んでいましたら、偽メシアをヒットラーになぞらえていました。ヒットラーは経済復興等の事業を次から次に成功させました。合法的に権力を手に入れました。ドイツ民族の救世主と仰がれました。偽メシアは政治的な装いを持って出現することがある、そのことを思わされます。その偽メシアが立ってはならないところに立つ、宗教的な領域に足を組み入れる、そのことの怖さを今日の御言葉から思わさせられました。日本の教会史を振り返しますならば、第二次世界大戦時の天皇の役割はまさに偽メシアであったと言わなければなりません。教会の礼拝において宮城要拝を許容しました。土足で踏み込んできました。教会は戦うことができなかった罪を犯し、悔い改めを今も迫られています、求められています。ところで、歴史を振り返って、ああ、あれは偽メシアだったと指さすことは簡単かもしれません。ですが、歴史の渦中にあって偽メシアを見破るということは本当に難しいことです。それも人々が噂になって世論になって盛り上がってくる中で、多くの人が支持する中で偽メシアと 見抜く、これは本当に難しい例の戦いであります。ですから私たちはいつも聖書から学び、過去の誤りを悔い改め、迷わされないように助けてくださいと祈り続けなければなりません。さて、このような終末的な危機的事態の中にあって、神の救いの御業が今日の箇所に丁寧に記されています。 20節です。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。危機的事態、逃げるしかない、緊急時です。そのような深刻の時を神は縮めてくださる。それもご自分のものとして選んだ人たちのために期間を縮めてくださるとここに約束されています。このことと先週心に留めました13節は結びついています。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。耐え忍べるように神が期間を縮めてくださるから最後まで耐え忍べるのです。エンドレスな深刻の時を耐え忍べと言われているのではありません。またお気づきかと思いますけれども、今日の箇所には選ばれた者、選んだ人という言葉が繰り返し登場します。20節、ご自分のものとして選んだ人のために。22節、選ばれた人たちを惑わそうとする。また来週の箇所ですけれども、27節、その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めるとあります。選ばれた人という言葉はマルコによる福音書におきましては13章の終末のこの説教においてのみ登場する言葉であります。4人の弟子が聞いているわけですが、その弟子に限定されているわけではありません。神の永遠の選びのうちに選ばれているすべての人たちがイエス・キリストの念頭にあってこの言葉が語り出されています。思い巡らしますと、終末的危機的状況と言ってますけれども、これは一人一人違うのかもしれません。さまざまな時にこのような危機的な状況に個人個人ではありますけれども私たちは遭遇するのだと思います。その時神は必ず選ばれた者のために耐えるしかない、それ以外何もできない、その深刻の時を耐えられるように、滅びることがないように縮めてくださる、そして守ってくださる、この大いなる約束がここに記されているのであります。20世紀を代表するモルトマンという神学者がいます。彼はマルコによる福音書を愛読書としていたということでした。それで自伝を読んでいましたら次の言葉がありました。少し紹介します。予定論の基本的考えは、良いものと悪いものに分ける二元論的理念が問題なのではなく、むしろ試練や迫害における信仰者の兼任の思想が問題なのである。すなわち終わりまで耐え忍ぶ者は救われる。この終わりまで耐え忍ぶ者は救われるはマルコ13章13節のことであります。兼任というのは教理の言葉でありまして、固く忍ぶというふうに漢字で書きます。ウー小距離問答は終わりまで恵みのうちに兼任するとあります。問36、私たちが 固く忍ぶのでありますが、それができるのは神が選んでくださったからです。恵みがあるからです。選ばれた者は最後まで耐え忍ぶことができる。これこそが予定論の真髄だというのであります。これは改革派神学の予定論の理解と合致していますし、13章の文脈にも合っています。どんな厳しい辛苦の時が来ても、神は選ばれた者のためにその期間を耐えれるように短くしてくださり、最後まで耐え忍ぶ堅忍を与えてくださいます。選ばれた者は終わりの時の救いを得るようにと、神の力により信仰によって守られています。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。ペテロの手紙1章5節です。選ばれた者とは、聖霊によって十字架を担われるナザレのイエスを、私の主イエス・キリストと告白し信じているものです。抽象的に考える必要はありません。信仰が与えられている。十字架の主を信じている。私は選ばれている。そう確信していいのであります。そして派手な奇跡を行う偽メシアに惑わされずに、自らの十字架を背負って、十字架の主に従うものです。私たちは自分の人生に迫り来る終末的危機的事態をいたずらに恐れる必要はありません。辛苦の時こそ、神がキリストにあって選ばれた者のために働いてくださる時です。辛苦の時は、実は神の選びのためにとっては神の守りの御手を実感できる恵みの時であります。祈りを捧げましょう。神よ、予言の御言葉をありがとうございます。この御言葉に励まされて、初代教会の民はエルサレム神殿崩壊の危機を耐え乗り切り、信仰を守っていきました。またキリストはそのことだけでなく、終末の時を見据え、一人一人の苦難の時を覚えて、恵みの御言葉を語ってくださいました。本当に苦しいことが人生にあふれています。耐えるしかない事柄がいっぱいあります。しかしあなたが時を縮めて救いへと招いてくださいます。耐え忍ぶ力を与えてくださいます。そのことを信じて、あなたを褒めたたえて、あなたに感謝を捧げて、すべての時を過ごさせてください。また特に苦しみにあるものを、あなたが癒し、支え、守ってください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。